皆さんこんにちは、センセーズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております水田博が本日も M スタジオより生放送でお送りいたします。本日も最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。さて、奈良市内ですね、今はね雨が止んでるんですけれども、まあ、皆さんご存知の通り今朝どうでしょう、5時半ぐらいですかね、突然ね、雨が降り出して、急にもう一気にね大雨っていう感じだったんですけども、もう午前中どうでしょうね、10時ぐらいまで雨がすごかったのかなって感じがいたします。私の事務所もね、やはり職員はね、どうしても、ね、電車通勤ということになりますと、やっぱり、ね、大雨の影響でね電車がやっぱりどうしても止まってしまうということでね、どうしても待機せざるを得ないとか、いうことがあったんですけれども、今日ね、ラジオ、お聞きの皆さんの中でも、今日電車が動かなかった、もしくはね学校なんかもね、休校になったところもまああるのかもしれませんけれども、私の場合もね朝7時の時点でね、まあ、警報が出ている場合は、まあ、自宅待機ということでね、まあ、子供が朝からね学校行かずにしばらく家にいることになったということでございます、ね、本当にねお怪我とかね、もうなければねもう幸いだとは思いますが、皆さんお怪我とかなかったでしょうか。でこの後ね、天気予報を見てるとね、まあ、雨も上がって、まあ、明日はおそらく晴れるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、雨の方はね、まあ、これで一安心になるかなというふうに思います。はい。まあ、奈良といえばですね、まあ、ちょうど秋の時期になりまして、ちょっとね、大きなイベントがね、まあ、皆さんご存知かもしれないんですけれども、これ、ね、上りもね、いろんなところでね、今立ってるんですけども、国民文化祭奈良2017、あと全国障害者芸術文化祭、奈良大会ということで、これね、おそらく毎年いろんなところで持ち回りでね、やっておられるんじゃないかなというふうに思いますけれども、奈良県でも今回、担当ということだそうで、9月の1日からね、11月の末ということで、丸々3ヶ月、非常に長い期間になるんですけれども、まあ奈良県内のね、まあ、各地で、いろんなイベントをね、開催されるということで、ございます。で、まだね、ホームページ等でもね、まあ、いろいろ、載ってるように、思いますので、またね、ご興味ある方はね、この、国文祭とかいうふうにね、検索してもらうと、まあ、出るんじゃないかなというふうに思います。ではね、私はじゃあ、なんか、イベントを参加したのかということですけれども、まあ、ちょうどね、先月のね、第5週の火曜日のね、放送の時もチラッとお話したんですけれども、ちょうどね、おとついですね、奈良県の生駒市で、まあ、将棋フェスティバルという行事がございまして、まあ、小学生のね、まあ、将棋大会も開催されるということで、また例によって、まあ、子供を連れて、行ったということでございます。本当にね、まあ、定員はね、まあ、100名ということだったんですけども、どうでしょうね。本当小学校、低学年でも100人近く本当にいたんじゃないかなと。まあ、高学年の方はね、ちょっと少なかったかもしれませんけれども、まあ、それでもね、まあ、大きいホールがね、まあ、ほぼいっぱいに埋まるというぐらいの、盛況ぶりということで、プロのね、棋士の方もね、いろいろ解説、またはね、指導にね、来られるということで、本当にね、盛り上がった、イベントでまして、まあ、私のね、子供はどうだったかと。いうふうに申し上げますと、予選リーグはね、なんとか2勝1敗でね、まあ、ギリギリ、次のねステージに行けたんですけれども、まあ、決勝のねトーナメントになりますと、やはりね、強い子が多いなというのが印象で、参加している人のね、まあ、住所なんかをねちらっと見てると、まあ、奈良県だけではなくて、まあ、大阪府とか、滋賀県などからもね、まあ、参加、されている方もいらっしゃるということで、本当にね、特にね、今年はね、まあ、藤井聡太四段のね、まあ、デビュー30連勝ということもございますので、ちょっとね、ブームになっているのかなというふうに、思います。まあ、やはりね、小学校のね、息子を見ていると、やはり負けた時はね、もう本当にね、まあ、悔しそうで、ただね、悔しいといっても、まあ、勝負の世界なのでね、どうしてもね、勝ち負けというのはついてしまうんですけれども、またね、来年こういうね、行事はおそらく、またどっかであるでしょうから、またね、機会があれば来年も、参加してほしいなというふうに、個人的に思っているところでございます。では、ラジオの前のあなたのメッセージ、今月もお待ちしております。 E メール784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスは074220-7840、 こちらまでメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。まあ、税金の、ね、お話ということになるんですけども、今日ね、今朝、日本経済新聞読んでおりますと、まあ、天気予報の、ね、ページの横に、ね、こんな記事がありました。国税庁が実施するインターネット購買に、大阪国税局が滞納者から差し押さえた腕時計を、これインターネットで、ね、オークションにかけているということです。このね、オークションにかけるということは当然ね、税金の滞納ですね、払わないといけない、当然税金はねあるんですけども、いろんな事情があっても払えないというケースに、物でね、もう税金の納税の代わりにということで、物納と言っていいのかどうか分かりませんけれども、正式な差し押さえというふうに、書いておりますけれども、このね、差し押さえられた、腕時計、当然ね、いろんな、差し押さえられたものあるんでしょうが、今回は、私もね、ちょっと早速国税局のホームページ見てみますと、確かに、腕時計がね、約20点ほど、出品されておりまして、この値段はね、どうやって決めているのかと言いますと、当然ね、専門家の意見を決めているということであるんですけれども、このね、見積もり金額は、時計によってね、いろいろ、ありまして、一番ね、高いものになりますと、最低金額は198万円ということで、実際この時計を新品で買ったらいくらするのかなと、ちょっとね、想像もつかないんですけれども、こんな時計も、ありの、逆に、今回ホームページに載ってる金額で、36万円のものとか、ね、10万円程度のものというのも、ホームページでは掲載されておりました。皆さんね、オークションとかでなんかね、物を買われたということはあるんでしょうかね。私ちょっとまだそういったオークションでね、物を買ったという経験は全くないもので、もしね、このね、国税局が、ね、実施するオークションに限らずですね、オークションでこんなものを買った、こんな思い出がありましたなんてね、話がございましたらね、そんなお話もメッセージいただけると嬉しいなというふうに思います。あとこれね、中古品ということでね、値段なんですけれども、これきっちりしたね、なんか鑑定まではね、していないそうなので、これこあのホームページ見てみるとね、書きっぷりが、ブランド名ね、なんとかと表記のあるものと書いておりまして、このね、国税庁のホームページ見る限りは、このブランドですとは言い切ってないところがまたね、やっぱりね、ちゃんと役所でその辺は慎重なのだなという感じが、いたしました。では、今月の、ね、テーマということで、9月になりまして、暑さも、ね、ようやく、落ち着いてきたというところになりますが、どんなお話しようかなということでね、特にね、確定申告の時期とか当然そんな時期でもありませんので、ちょっといろいろ考えておりましたら、我々の業界といいますか、どうしてもね、この時期というのは税務調査というのが、ございます。この、税務調査というのはね、皆様がね、提出された、申告書とかについて、税務署がね、間違ってないかどうかを、納税者の方のね、要は自宅等へ行って、会社もしくは自宅ですね、行ってチェックをするというものになります。なぜ税務調査がこの時期多いかと言いますと、税務署のね、定期的な人事異動というのは、いつも7月の上旬にございまして、そこからね、もう本当に3年か4年すればほぼ一つの税務署でも全員入れ替わるぐらいの、大規模な、ね、人事を毎年税務署の方ではやられてるんですけれども、年度が始まってね、さあ新年度、頑張りましょうというところなんでしょうか。我々ね、税理士という立場では逆に調べられる方になりますので、あまりね、別に悪いことしてるわけじゃないですけど、やっぱ調べに来るということになりますので、ちょっと何言われるんだろうかなということでね、いつもドキドキする、ところなんですけれども、一般的には、年末までね、前半戦ということ で年明けますと確定申告の時期は近づきますので、部署にもよるんですけれども、 3月15日まではね、一旦調査はね、まあ、よほどのことがない限りね、あまりしないという傾向が、まあ、あるようです。で、まあ、3月15日終わりまして、だいたい5月もしくは6月の、ね、前半ぐらいまでに、また調査にね、いくらか回るというような、1年間のスケジュールになっております。まあ、といってもね、まあ、我々のね、こう、イメージと言いますと、やはりね、いつ電話がかかってくるかわからない。まあ、非常にね、税務署からという電話がね、もし事務所にかかってきたら、何やったんかなってちょっと思ってしまうのが、私はまだまだちょっと小心者なのかもしれませんけれども、まあね、税務署の方もね、仕事なのでね、ちゃんと合ってるなら合ってるということを確認しに来るというのが、税務調査。まあ、これがね、まあ、税務署の仕事の一つということです。まあね、税務調査と言いましてもね、ご商売されている方はね、一度ぐらいはね、ご経験あるのかもしれませんけれども、特にね、ご商売等々されてない方はね、まあ、税務署にお目にかかるということは、まあ、なかなかないんじゃないかなと。まあ、あるとすれば、ね、税務署から電話がかかってくるというよりは、当然ね、確定申告、まあね、医療費控除とか、今で言うとね、まあ、ふるさと納税なんかも当然確定申告するね、当然、できますので、まあ、そういった確定申告、税金を返してもらう申告でね、訪問されるケースというのがおそらく多いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、このね、まあ、税務調査についてはね、本当にこうがっつり調べるというケースも当然あるんですけれども、まあ、税務署もね、そんなにね、人手が多いわけではございませんので、なかなかね、出てきた申告書、本当に、ね、所得税の確定申告ですと本当にね、もうね、確か私の記憶が間違ってなければ、2000万件とか確かそれぐらい、まあ、1000万ですかね、1000万から2000万件ぐらい、医療費の還付の申告とか、まあ、そういったものまで含めると、まあ、あるというふうに言われておりますので、なかなかね、それをね、全国5万数千人の税務署の職員の方が全部見るというのは到底無理なので、当然ね、ピックアップして、まあ、調べるということなんですけれども、これね、単にね、納税者のところに調べに行くだけではなくって、まあ、お尋ねということでね、ここ間違っていませんかとか、ね、ここはどうなっていますかということで、まあ、税務調査ではないんですけども、まあ、その前のいわゆる行政指導という、まあまあ、法律用語になりますが、まあ、ちょっとしたお尋ねみたいなものですね。まあ、そういったことでね、郵便が来るということも、あります。まあ、どういった時にね、まあ、そういった郵便があるかと言いますと、まあ、よくあるのは、まあ、これ、ね、インターネットで、ね、見てるとね、こういった記事もね、ちょこちょこ載ってるんですけれども、まあ、やはりね、まあ、まあ、税金というと、まあ、お金にまつわるお話になりますので、まあ、お金がね、大きく動いた時というのは、やはり、まあ、税務署もちょっと目につきやすいということで、特にね、マイホームを買った時なんていうのはね、まあ、税務署からこれ、もう、全員にお尋ねが来るというわけではないんですけれども、まあ、このビッグアップでね、税務署からお尋ねという文書がね、送られてくることがあります。まあ、これ何かと言いますと、まあ、マイホームをね、買うときにね、全部ね、住宅ローンで買いましたというケースも あると思いますが、まあ、それだけじゃなくてね、当然、もともとね、今まで貯めた貯金を一部使って買ったとか、以前もね、お話したことあるかと思うんですけれども、まあ、いわゆる生前贈与、まあ、親御さんからね、家を買うためのお金をね、贈与を受けた。またね、家を買い替える方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、そういった方ですと、前の家をね、売ったお金も使って、新しい家を買いました、なんていうね、ケースもあろうかと思います。まあ、そういったね、新しいね、家を買った時に、そのお金はどうやって工面しましたかっていうね、お尋ねが来ることがございます。まあ、こういう時にね、まあ、どういうお金で、こうやって調達して買いましたということで、ね、まあ、まあ、ありのままを書いて出せばいいということなんですけども、よくあるのはね、住宅をね、買うためのお金をね、まあ、親御さんからね、まあ、援助してもらうというケース、まあ、珍しい話ではなくて、まあ、よくある話なんですけれども、まあ、税務の世界で言いますと、まあ、それはね、まあ、いわゆる贈与税の、対象になる、行為になりまして、まあ、当然ね、家を買うためのお金ということで、ね、まあ、一定の要件、まあ、義理の親じゃなくてね、本当、実の親から、もらったとか、実のおじいちゃん、おばあちゃんから援助をしてもらったとか、また、そのね、新しい家をね、買うために全部そのお金を使ったとか、まあ、所定の要件をね、満たせば、 贈与税のね、まあ、申告をするというね、手続きだけ踏んでいけば、特にね、一定金額まで、まあ、今だったらね、長期有料住宅ですと、まあ、1200万円までは、贈与税がかからないというような、ことなんですけれども、まあ、そういった声もね、期限内にね、ちゃんとやるということが条件になっておりますので、まあ、まあ、こういうのもね、忘れずにね、もしね、今年家を買ったという方がもしいらっしゃいましたらですね、まあ、税務署からね、まあ、お尋ねというのがね、まあ、来る、来ないにかかわらずね、申告がね、必要な場合には、まあ、必ず期限内に、まあ、申告をお願いしたいなというふうに思います。まあ、この税務調査と言いますとね、テレビでね、時々私好きなんですけど、4チャンネルでね、やってる窓際調査官の事件簿というね、小林稔侍さんが主演されている税務調査官、一応ね、表向きはね、近くの税務署のね、平野ま調査官という立場ではあるんですけども、まあ、実は、すごい腕のね、査察官と言った方がいいでしょうかね。見るとこきっちり見てるすごい、調査官ということで、まあ、ドラマを見てるとね、だいたいね、悪いことする人ってね、ドラマ見てるとだいたい政治家とかね、いうことで、政治家の方がね、なんか、ドラマ見てなんか申し訳ないなという気持ちでこっちがなってしまうところもあるんですけれども、まあね、一般的なね、調査ってあんな、令状を持って入るというものではありませんで、まあ、一般的にね、どうでしょう、まあ、1ヶ月か2月ぐらい前に、まあ、この時期に一回調査に行きたいんですみたいなことで税務署のね、担当の方から電話があって、で、日時をね、まあ、打ち合わせして決めて、その当日はね、一般的には、まあ、午前中で終わるケースもね、まあ、一部あるんですけれども、どうでしょう、まあ、大体ね、朝から始まったら、10時に始まって、まあ、お昼はね、まあ、休憩して、大体4時までに終わって、でそれでね、もしね、訂正しないといけないということがあればね、まあ、税務署から、こことここは修正してくださいということでね、まあ、修正を求められるということが、ございます。逆にね、修正が、ね、ないというケースも当然ありまして、内容に、ね、間違いなければ、あ、特に今回に関しては、特に修正申告は結構というケースもね、まあ、当然、まあ、あります。まあ、私のね、事務所もね、そんなにしょっちゅうね、まあ、税務調査というのは、まあ、あるわけではないので、そんなね、税務調査、先月はこんなことがあったとか、その前はこんなことがあったっていうね、そんなね、自慢できる話はちょっとないんですけれども、まあ、一般的なね、調査官、ね、私もね、まあ、税理士という立場でね、まあ、どうしても調査に立ち会いするということはありますので、まあ、まあ、流れとしてはね、そんな感じのものになります。あ、じゃあ、ここで一旦、コマーシャルを挟みたいと思います。
税金・会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税・贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が、皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
メッセージもね、今日もたくさんいただいております。ありがとうございます。ラジオネームチーズさん、ありがとうございます。いよいよ秋の旅行シーズンですが、どこかに行く予定ありますかということで、現在全くございません。ちょっと寂しい話ね。まあ、10月11月になるとね、本当に気候がね、暑さも落ち着いていろいろね、出かけやすい気候になると思うんですけれども、なかなか、我が家子供は3人もおりますので、まあ、なかなか遠出するのが大変だなという、現在の家庭環境でございます。もしね、行くでね、小さなございましたら、またね、教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。続きまして、ラジオネームコロンさん、ありがとうございます。先生こんにちは。
こんにちは。
子供さん将棋されるのですね。しかも大会に出れる実力までお持ちとは。私も子供の頃将棋にハマったことがありました。駒の動きが書いてある駒を使って遊んでいました。今はもう忘れてしまってできませんか、ということで。そうですね、うちの、ね、子供もね、まあ、今ではね駒の動き覚えておりますけれども、まあ、最初はね、駒の動きね、例えばね、飛車だったらね縦横はね何歩でも動けるとか、角ですとね斜めは全部動けるとか、まあ、そういったね書いてる駒を使ってね、うちの子供ね最初はそれでやっておりました。もうね、まだね、私も子供ってねやっぱりこうよくやるんで、まだねそんなに負けることはないんですけども、そのうち、子供ってね好きなことはどんどん吸収していくので、そのうち実力も追い越されてもうかなわなくなるのかなという感じがいたします。続きまして、ラジオネームあさりちゃんさん、ありがとうございます。先生こんにちは。
こんにちは。
お子さん将棋されているんですね。先生は幼い頃何をされていましたか。そしてお子さんにはどんな大人になってほしいですか、ということで。私もね、子供の頃、まあ、多少はね、まあ、将棋当然、まあ、やっておりまして、私の場合はまあ、おじいさんがね結構将棋好きだったので、ね、田舎に帰った時とかには時々ねおじいさんと将棋をしていたのをね、あれやっぱり覚えておりますね。で、あとお子さんにはどんな大人になってほしいか、と言いますと、ね、特にね、どんな仕事をしてほしいとかそんなことは全くないんですけれども、本当にね、まあ、素直なね、まあ、大人になってほしいなというのがもう、ね、あと人にね、人様に迷惑をかけない大人になってくれたらいいなというふうに思っております。はい、続きまして、ラジオネーム秘密のあっこちゃんさん、ありがとうございます。先生のお話を興味深く聞いています。税務調査ってそんなによくあるんですか、ということで。まあ、昔よりね当然これ調査する件数というのはね、まあまあ、ご存知かもしれませんけども、やっぱり減ってるんですよね。まあ、平成25年を境に、ね、税務調査をするのにちょっとね、税務署の中でもいろいろ手続きが複雑になりまして、まあ、統計っていうかね、まあ、大体こうね一般的な話をしますと、会社の調査と言いますとね、まあ、我々がねまだこの業界で働き始めた頃というのはどうでしょう、まあ、100件あって1年で5件ぐらい調査を受けると言われておったんですけれども、まあ、今のところどうでしょう、私の知る限りでは100件あったら1年間で3件ぐらいじゃないかなという感じがいたします。まあ、これはね、やはりね国税のね、局の職員の数もやっぱりね、まあ、逆に減ってるぐらいで、手続きもね複雑になってるということで、まあ、なかなかね、税務署の人もね、まあ、仕事するのが大変だと。まあ、やはりね、残業なんかもなかなかできなくなってるんじゃないでしょうかね。特にね、まあ、税金の話ではないですけれども、ね、残業をね、大きい会社もどんどん減らしていくというような動きがね今多いので、まあ、そういった意味ではねなかなかこう調査をする件数も減ってるんじゃないかなというふうに思いますので、私もねそんなしょっちゅうお目にかかることはまあありません。まあね、しょっちゅうあったらまた困るんですけれども。続きまして、ラジオネームバナナの気持ちさん、ありがとうございます。私の父は将棋が好きで、将棋の世界という月刊誌をよく読んでいました。そこから進級試験を受けて段を取得しました。そうなんですね。東京の全国大会にも出るぐらいの腕前でしたが、娘2人は全く興味もなく将棋崩しをして遊ぶぐらいでした。父としては娘たちと一緒将棋をしたかったんだろうなと思います、と。そうですね、おとついね私もね大会ちょっと顔を出してきましたけれども、やはりね女の子はどうでしょう、本当にね数えるぐらいしかいなかったんじゃないかなというふうに思いますので、なかなかね、まあ、女の子は将棋ってしないんだなという感じがいたしました。でもね、当日のゲストで来られた方はね、まあ、女流二段とかね、そういう方もね、お一人ねお見えになってたので、やっぱりね好きな方はいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。はい、もう一ついただいております。ありがとうございます。ラジオネーム秋の空さん、先生こんにちは。
こんにちは。
息子さんが将棋大会に出られたんですね。先日フェスティバルの模様が、テレビのニュースで見ました。あ、確かにね、奈良テレビの、ね、カメラの方が来られてましたね。小学生のお子さんがたくさん出ているのを見て、こんなにたくさんいらっしゃるのかとびっくりしました。将来藤井四段のような棋士が出てくるのが楽しみです。そうですね、 こういったね、行事はね、本当に毎年ね、やってもらえると、ね、子供たちもね、それに向けて頑張ろうというふうに思うので、ぜひね、来年もね、何らかの形で奈良で開催してもらいたいなと私も思っております。では、話、ちょっとね、もう時間がちょっと、もうなくなりそうになってきたんですけども、まあ、このね、税務調査というのがあって、まあ、何らかの形でね、まあ、修正をしますということがありますと、当然ね、修正申告書ということでね、その最初に出した申告書と、その修正をすることによるね、まあ、差額の税金が当然支払わないといけないということになるんですね。ただ、こういったね、税務調査を受けてから修正をするということになりますと、まあ、ペナルティというのがね、実はあるんですよね。まあ、法律用語で過少申告加算税というものでして、まあ、これもね、まあ、税率がね、まあ、基本的にはね、まあ、1割というふうに言われておりまして、まあね、金額がね、ちょっと大きければね、まあ、多い部分が 15% になるということもあったりするんですけども、まあ、これもね、調査を受けてから、修正申告をするという場合と、途中でね、申告書出した後に、自分でね、間違えたってね、気づくこともね、当然あると思いますので、まあ、そういった時にね、自分で、修正申告をすれば、原則的にはこの過少申告加算税はかからないということになっております。まあ、ただしね、税務署からね、なんか連絡があって、見直して、間違いが見つかって、で、修正申告をしたなんていうケースですと、これも実は、29年からね、ちょっと変わっておりまして、まあ、それまではね、特に過少申告加算税ってなかったんですけども、50万円の、ね、税額までについては 5%、それを超える部分については1割の、加算税が、かかるということで、ここはね、まあ、29年の、実務から、改正になっていると。で、これ以外にもね、遅れたね、まあまあ、法律で決められた納期限から、修正申告書を出した期間までの、期間に応じてね、まあ、延滞金というのも当然かかります。まあ、これもね、率が、今ね、非常に低金利なので、値段はね、安くなってるんですけれども、今ですと、これもね、期間によってね、実はちょっと違っておりまして、この納期限までの期間、それから、納期限のね、翌日までにね、2ヶ月を経過するまでの期間については、今29年になりまして、約まあ 9% かね、これね、見ていてもね、私もどうやって計算するのかなってちょっとね迷っちゃうところがございまして、実際ね、こういったね延滞税の計算になりますと、もう逆にね税務署の方にね、まあ、延滞金っていくらいるんですかって聞いた方が早いということになりますが、ただね、まあ、こういったね修正申告をしてね、まあ、延滞金をまあ払わなくていいように、まあ、日頃からね申告に関してはね、まあ、我々心がけているんですけども、今日ねお聞きの皆さんもね、間違いのないね、ように、またね、期限っていうね、何でもございますんで、期限にね、まあ、遅れてしまうと、もうそれだけでね、延滞金もしくは加算金っていうのはかかることがございますので、まあ、それだけはね、もったいないので、まあ、ないようにしていただきたいな、というふうに、思います。はい、今日もね、生放送でお送りしたんですけども、あっという間に30分ということでございます。10月はね、私、10月の、連休明け、10日ですかね、まあ、昔はね、太鼓の日で祝日だったんですけども、今はね、もう太鼓の日も第2月曜日ということになりましたので、まあ、平日の火曜日、3時半にまたお目にかかりたいというふうに思います。また来週はね、司会師の、中島先生が、またこのスタジオに登場しますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来月、さよなら。